はい、おはようございます。井上です。2024年7月31日、今日は水曜日、7月もいよいよおしまいですね。早いなというふうに思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、8月電気料金1000円に下がり、政府補助再開で家庭の負担軽減へ、電力10社というね、記事が出てましたので、まあ、それについてちょっとね、お話をしていきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。まずは、番組のフォローをね、お願いいたします。番組のフォローをぜひお願いしますというところと、あと、内容見てね、いいなと思ったらシェアしていただいたりとか、まあ、いいねつけていただいたりとか、あとはコメントなんかをつけていただけるとありがたいなというふうに思っております。よろしいでしょうか。ぜひね、お願いしますというところで、今日は、8月の電気料金1000円値下がりって、まあ、この1000円値下がりって書き方がなんかミスリードしちゃうような気はするんですよね。補助金つくから安くなるだけであって、そもそもの電力の原価っていうか元々の価格自体は変わらんってことなんで、ちょっとこれもいかがなもんかなというふうに思うんですけれども、政府援助再開で1000円下がるぞみたいな方はわかるんだけれども、順番逆ですよね。1000円、これだと1000円下がるっていうのが先に見えちゃうんで、あんまり良くないなというふうに気がします。で、記事の冒頭ね、電力大手10社は、30日8月使用分の電気料金が標準家庭に比べて、表現家庭で前月と比べて899円から1063円値上がりすると発表したというところですね。で、冷房の使用が増える夏場に合わせて政府は補助金を支給を再開するためで、東京電力は1055円安い7818円となる。いうところですね。で、ちなみに中部電力が1063円安い7550円で、関電が1040円安い1624円。やっぱ関電と東電の差でいったら1200円が出てるんですね。もうこれ単純に原発動いてるか動いてないか問題っていうところが多いんですけれども、やっぱ関東とかってやっぱ電気が高いなっていう印象を受けますよね。もうとっとと原発動かせばいいのにっていうのは、思ったりはします。だから結局物価高対策でしんどいよって言っているにもかかわらずですね、こういった補助金で、だからこれだって関東の人からすればもっと騒がなきゃいけないような気するんですよ。だって別に条件一緒じゃないですか、補助金つけてるわけだから。で、それで、関西と関東で1200円ぐらいですね、原発動かすか動かさないかで1200円違うわけじゃないですか。で、関東と関西だから、東京電力管内と関電管内で言ったら、どっちが人口多いんだったら東電管内の方が絶対人多いじゃないですか、確実にね。だからこれもっと騒いだ方が個人的にはいいんじゃないかなというふうには思いますけどね。こっち、私たまたま今関西に住んでるのであれですけど、それでもやっぱ電気代高いなっていうふうに思ったりはするんですけれども、関東の人もっと騒ぐべきじゃねえかなっていうふうに気しますよね。あと北海道とかもね、8624円ですよね。これもだから、関電よりも高いわけですよね。関電からさらに1000円近く高いってことを考えると、これやっぱね、例えば北海道とかで言ったら、結局電気代がなかったら産業来ないわけじゃないですか。ね。ということを考えると、産業とか、やっぱ地方とかってですね、産業をいかに誘致するかってことは結構重要になってくると思うので、そう考えると電気代って結構こう補助金つけてやっていくっていうのも限界があると思うんですよ。だから、新たにやっぱ原発まず動かす、あるものはまず動かすってことが大前提で、で、その上で、新たな原発っていう、今の原発ってもっとコンパクトで、安全性高いものができてるわけじゃないですか。だからそれをリプレイスしていくってことをやっていかないと、もうずっとこう、なんかね、外的環境で、なんつうかな、燃料費とかが上がったら電気代が上がる、で、補助金つけるっていうのもう切りないですよね。あと何度も言ってますけれども、再生可能エネルギーってダメじゃないですか、もうね。全然うまくいかないですよね。十何年経ってるけど。で、結局補助金ありきのモデルになっちゃってるから、で、結局だってみんなあれですよね、再エネ賦課金とか言って、結構最初はなんかちっちゃい額だったからあんま気にならなかったけど、最近結構でけえ額引かれてるじゃないですか。で、再エネ賦課金やめたら結構電気代って安くなるのになと思うんですけども、やらないんですよね。だからまあ集めて配るをどうしてもやりたい人は多いんですよね。政治家っていうか官僚ですよね。政治家は別にあんま考えてないと思うんで、だから、そこら辺を改めたらいいと思うんですよね。まずは、だから、補助金っていうのはやめると。だって、補助金が止まっちゃったら、結局またね、値上がりするわけじゃないですか。そしたら、絶対消費とかそういうところに影響は出るわけですよね。だって、これでいくと、8月と9月に関しては、1キロワットあたり4円ですよね。で、10月になると 2.5 円で、約半減するわけですよ。で、11月からないよと。 で、まだ12月ぐらいから寒くなってきたらまた補助金つけるみたいな話、多分12月つけないで1月に1、2、3でまたつけてみたいな、多分そんな繰り返しになるんですよね。こうやってもうだから 目先のごまかしだけでやっていくっていうのをいい加減やめた方がいいんじゃねえかなと個人的には思いますよね。なんかもうすでに、なんつうかな、もうこう、この問題がもう顕在化してるわけだから、だからまずは、動いてる原発安全性を確認したものに関しては動かすということをまず第一義にやっていく。で、その上でもう結構原発の年齢も結構ね、いっちゃってるわけじゃないですか。だからそういった原発を今度置き換える、だから60年超で動かしたら危ねえっていう人がいるんだったら、じゃあ置き換え、今さらに安全性の高いものに関しては、まあ、置き換えていく、安全性の高いやたらあたら原発を新設していくっていうことをやっていく。で、当然ですが、あのネガティブ施設じゃないですか、まあ、安全とはいえね、あのネガティブ施設になるわけだから、じゃあそういった原発を作るときに必要な例えば支援とかっていうとか、その行政に対して国が予算措置をやっぱすればいいわけですよね。だってそういったなんかちょっとネガティブな施設を作ってくれるわけだから、だからそれで地元にちゃんとお金が流れるようにしてあげる方がいいかなと。だから補助金っていう形でつけるよりも、むしろなんていうかな、その補助金だとやっぱりその補助金目当てってことになっちゃうから、そうじゃなくて、例えばその原発をなんつうの、誘致した地方自治体、行政のところに、例えばそこに対する、そこにこう来るね、あの、法人さんとかの、例えば法人税とか、法人、例えば法人税は、あの、免除するとかね、法人事業税とかっていうと、あ、法人税か、法人税を免除する。で、地域に落ちるお金に関しては、あの、免除はね、しないで地域に納めてもらうんだけれども、それの、例えば、税額控除みたいな形で、控除してあげて、で、その不足分に関しては国が地方自治体に交付するっていう形にすれば、あの、直接的な、なんていうかな、補助金みたいな形にならんので、無駄遣いってなくなるじゃないですか。で、結局そこに企業が、要はね、電気代も安いし、あとは、なんだ、税金も安いってなったら企業が来るようになるわけですよね。そしたらそこがある程度発展はしていく可能性が高くなっていくので、まあ、そういった形でやっていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。だからもう観光に振るか、その、なんつうかな、その原発とかいう、とかね、そういったものの施設に振るか、どっちかだと思うんですよね、結局は。で、それをやることによって、あの、その地域が、地域の産業が復興していくという形に、まあ、していく方がいいんじゃないかなと個人的には思いますよね。だからもう何もしないで今の状況で地方活性化ってもう無理じゃないですか。だって不便なんだもん、どう考えたってね。確かにそのなんていうかな、オンラインとかね、テレワークとかでそのどこからでも仕事ができるって環境にはなっているけれども、とはいえやっぱりね、物価が安いけど、それとトレードオフで得られるものってやっぱ減っちゃうわけですね、地方に在住すると。だからそれをだから上回るぐらいのメリットがあるって形にしていかないと、やっぱ地方って活性化していかないわけですよね。で、あと当然ですが、地方も人口減っていくって形になると、今の規模感維持するのは絶対無理なんだから、ある程度集約していく。で、集約するんだけれども、さっき言ったような形で、企業をうまく誘致する、原発とかとセットで誘致するような形にしていくことによって、地域にお金が落ちるような形になれば、ある意味健全に発展していきますよねっていうところですよね。だから今回熊本とかめちゃめちゃいい例じゃないですかね。まああれで国がここに支援してきましたけど、もうそれで一気に熊本ってもう好景気ですよね。あの時給がめちゃめちゃ上がっているわけじゃないですか。だから3000円とかで募集されてるわけですよね。周辺に比べれば3倍ぐらいのところで募集されて、周辺の人は困るかもしれないけれども、でもそこで働く人が増えてね、それでその地域に流れるお金が増えるわけじゃないですか。だから地域が活性化していくことになれば、その時間給を上げたところは多分勝つわけですよね。だからこういう時に例えばそのなんつうのかな、そのすぐにね、時間給ドンと上げたら当然その分の反動でかいじゃないですか。だからその小規模の事業者とかって維持できないけれども、そこの部分を例えばもう1年半とか期間切って、この期間限定で、補助金すると、その差額分だから上げてくださいねというふうにやってって、で、その後1年ぐらいで半分にして、で最後着地させるっていう形にしてった方がいいんじゃないかなという気はしますよね。いきなりバチッと切っちゃうと無理だし、で当然ですがそうやって猶予を与えて、ちゃんとね、自分たちが改善できるように取り組んでるところは当然生き残るだろうし、単に補助金目当てだったら当然その後潰れるわけですよね。だからそれぐらいちょっとシビアにやっていっても個人的にはいいんじゃないかなというふうに思います。だからどうしても今の日本のいけないところって、今までの ことを踏襲するじゃないですか。まあ、官僚って基本的にそうなんですけど、踏襲するんじゃなくて、もう今のその経済環境とか人口動態とかいろんなものに、ぴったり合ったような形の政策に転換をしていかないと、考え方に転換していかないと、やっぱり無理がありますよね。年金しかりそうですし、もういろんなものがそうなってるなというふうに、まあ、個人的には思ってますよというところですね。だからまず、原発の安全性というものはね、昔とはもう比べ物にならないっていうところと、あと、そもそも、福島の事故が起こった原因っていうのは、原発本体が、ダメだったわけじゃないわけじゃないですか。で、地震で、なんか、原子炉が壊れてってわけじゃなくて、地震で全然耐えたんだけれども、むしろ、冷やす機能が、何せ地下にあったから、そこがもう津波で水に濡れちゃって、で、バックアップが全然なくて、終わったってだけじゃないですか。で、今の原発ってもう何重にも保険がかけられて、保険っていうかね、バックアップがかけられてるわけだから、だから全然安全性めちゃめちゃベラボー高くなったわけですよね、福島を教訓にして。だからそこら辺っていうのをもっともっと浸透していかないといけないんじゃないかなっていう気はしますよね。で、再生可能エネルギーで補うのって不安定すぎるのは絶対無理なんですよね。うん。だから、もう本当にね、これヨーロッパのそういうのにね、欧米のあれにね、ちょっと駆使しちゃいかんなと、個人的には、すごく思ったりはします。だからもう原発とかっていうのが、もう完全にイデオロギーとかになっちゃってるんですよね。政治案件になっちゃってるじゃないですか。そうじゃなくて、ちゃんと日本国民が豊かに暮らせるために必要な施設だぞというところを、で、日本の技術力使って技術革新してるんだから、まあ、そういう形にしてった方が、いいんじゃないかなというふうに私は思いますよというところでございます。というところで今日はですね、まあ、電気代値下がりするぞと、まあ、ありがたいことですが、まあ、いつまでこの補助金ジャブジャブモードを続けるのかなと疑問に思ったので、まあ、こうしたらいいんじゃないかというふうに、ね、まあ、素人考えですけれども、ちょっとお話をさせていただきました。まあ、これも結構ね、賛否案件なんですけれども、まあ、いろいろご意見あるかと思います。そうだよねっていう方もいらっしゃれば、そんなことねえよっていう方もいらっしゃると思うんで、まあ、コメント欄にコメントなどいただけたらありがたいなというふうに思います。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。